デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生と中島先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、今日のご質問なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
先日、美容整形のお話をとある人から聞きました。
はい、
あの人は目をいじった、顎を削ったなどというよく聞く整形話の中に、ある有名人の歯は全部インプラントだという話も出てきました。
うん、
私は全部の歯をインプラントにして年を取っても大丈夫なのと思いました。先生方、実際のところどうなんでしょう。信頼のある方法だと思いますが、美容のために全部をインプラントにして良いものなのですか、という。
おそらくですね、整形のために全ての歯をインプラントにしたっていう人は、まあ、芸能人とは言ってもそれほど多くはないっていうか、ほとんどいないんじゃないかなと思いますけどね。
つまり歯がないってことですよね。
そうそれでインプラントになった、結果インプラントっていう方法を選択したっていうだけの話で、インプラントっていうのは何も、この方はもう分かってると思うんですけども、インプラントだからいい方法ではないわけですよ。ただインプラントっていうのは歯がないところを補う方法の一種類、数種類ある中の一つの方法でしかないんですよ。だから決してインプラントするからいいわけじゃないし、インプラントだからいいわけじゃないし、逆にインプラントだと困る人もたくさんいるし、インプラントじゃない方がいい場合もたくさんあるわけですよ。
あ、困る人もいるんですか。
いますよ。
へ、なんか困るっていうのはどういう困り。
要は例えば、
はい、
骨の中に埋め込まなくちゃないってことは、手術をしなくちゃないわけ、
はいはいはい、
ってことは基本的に手術ができない、例えば出血傾向のある方とか、いくらやりたくたってできないでしょ。で、逆にやったら困っちゃうわけでしょ。
ああ、なるほど。
うん、それとあと骨の代謝で問題があれば、当然それもできないわけですし、だからインプラントだから何でもかんでもいいわけじゃないですし。
なるほどね。その人に合う合わないというのがあるんですね。
もちろんあります。っていうか、そのなんていうのかな、その方自身もそうですけども、医学的に本当にインプラントを選択するのが正しい方法かどうかっていうのもやっぱり考えなくちゃいけないわけですよ。例えば、私はインプラントしたいです、したいです、歯がなくなって困るからインプラントしたいですって言ったとしても、本当にインプラントしか本当にないのかなって。インプラントじゃない方法だって対応できる場合もたくさんあると思うし、なんかね、何でもかんでもインプラントだから何でもいいんだよっていうようなのがすごくこう、なんとなくね、感じるんですけど、僕はそうは思ってないし、インプラント確かにいい方法の一つです。これは間違いなく言えます。だけどそれ以外の方法ももちろんいい方法だと思います。で、いいか悪いか決めるのは僕らじゃないですよ。歯科医師が決めるんじゃなくて、それを受けられる患者さんが決めることであって、僕らがいいからやりましょうっていうのはおかしい話だと思いますよ。逆にインプラントっていうのは歯がないところにしかできない方法だから、それ言えば歯がなくなったところに僕らやる方法の一つでしょ。ということは、その前に歯を抜いてなくちゃいけないわけでしょ。歯を抜くってことは歯医者にとっては敗北ですよね。僕らは歯を守っていくのが仕事なのに、歯を抜かざるを得ない状況にしてしまってるっていうか、そういう状況を作ってしまったっていうのも一つでしょ。だからそれを、歯をまず残すことをしないですぐインプラントっていうのは、それはどうなのかなって思います。まあ、もちろんね、残せない歯を無理やり残せっていう意味ではないんですけどね、と思いますよ。
なるほどね。
で、あとはその年を取ってもっていうのは、基本的に今のところインプラントの、生存率というか成功率の年数で言えば、今のところ実際やってるスウェーデンで一番最初に、埋入っていうか埋められた患者さんが今まだまだ存命なので、今のところそれで40年以上なんですよ。だから40年以上のデータは残ってます、今のところ。で、それが毎年毎年増えていくでしょう。だけどそれは40数年前のインプラントであって、今のインプラントではないってことです。何が言いたいかっていうと、新しいものだからいいってことではないってことですよ。
へ、
皆さんは何でもね、新しい方法だからとか、うん、新技術だとか新製品だからって言うけど、新製品はそういう意味での、なんて言うか後ろ向き研究と僕は言うんですけど、うん、要は過去に遡って何年間この方法が有効だったかっていうデータはないわけでしょ。
はい、
実験した期間はあると思いますよ、新製品開発するにあたって。でもそんなのわずかに1年2年3年とかそんなもんでしょ。それを全て鵜呑みにしてだからいいんですよっていうのはどうなのかなと思うわけですよ。で逆に実際データとして残ってる40数年間のやり方とかそういうものをきちっと踏襲していったやり方の方がかえっていい結果を生む場合だってあるんじゃないのかなって僕は思いますけどね。
なるほどね、うん、じゃあやっぱりその人に合ったものをということですね。
そうですそうですそうです、うん、だからよくやっぱりこうお話聞いてみることですよ。だからいろんなのにすぐ飛びつくんじゃなくて、うん、でただどうしてもねほらこうコマーシャルとかそういうので雑誌とか入ってくるじゃないですか、いろんなの。でもあれはやっぱりいいことは当然こうなってるけど、そうじゃない部分もやっぱあるわけですから、うん、だからよく話した方がいいと思います、う
ん、なるほど、はい、はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。